サイゾープレゼンツポッドキャストラップバンディット R、
ラップバンディット、今回はですね、これ収録が、8月の最終日にこれ今行っています。ということで、まあ、しつこいわけじゃないんですけど、まだちょっとその8月11日の続きみたいな感じで少し今回も行ってみたいと思います。
まあまだ8月11日から20日しか経ってない今日ですからね。
そうですよね、
はい、
そんな意識でいなかった。もうすごい前に終わっちゃったような気がします。
全然まだ今月の出来事ですから、はい、
ということで、お相手はは
い、サイゾー編集部佐藤です。
はい、最近は違うライブ関係の、
はい、
お仕事も手を伸ばしている。
企画制作おじさんになってます。
あ、企画も、
はい、
あ、すごいな。
そうなんです、ちょっとね、ここで CM させていただければ、
はいはい、幸いですけど、仕事前を聞きたかったんで単純に
代々木の駅前にあるライブスタジオロッジというところで、
はいはい、
9月20日にですね、ヨゼミという、
はい、
新進気鋭の若手のラッパーと、あと、まあ、サイゾーというメディアが注目する、ラッパーの3組に出てもらうショットライブとプラストークイベントみたいなのをやろうかなと思っていまして、まあね、ちょっとこれちらっと時間をいただくとですね、はい、なぜそういうトークの時間を入れたかというと、
はい、
今ってなんかこうラッパーの方々って若い人たちってメディアに出てインタビューすることに別にあまりステータスとか感じてないじゃないですか。
まあ、メディアがないじゃないし、逆に発信しようと思えばいくらでもできる
ってことなんですね。で、自身の SNS で発信することってたくさんあるんですけれども、うん、それって自分自ら発信することなので、誰かに何かを言われて反応してるっていうことではないじゃないですか。もちろんそのインスタライブとか質問受け付けてますみたいな感じでやった時に答えるんですけど、それってなんかこう対話形式にはなってなくて、一旦受け止めて飲み込んで発信してるじゃないですか。
みんなが YouTube とかでよくやってるような。
そうなんです。なので、そのリアルタイムで聞かれた時に MC たちはどういう返しをするのかっていうのを、
あ、でもね、本当はそれを本当っていうのか、それはオーセンティックというか普天と的というか、ごく普通な形式ですよね。
はい、なので僕がちょっとお手伝いしてるニート東京の収録とかもまさにそんな感じなんですけれども、まあ、それをちょっと生でみんなに見ていただきたいなっていうこともあって、そんなちょっとイベントを、
こういうヨゼミでなんか学習したい人じゃないですか。
お、さすが。でもそのヨゼミのよっていうのがですね、もちろん代々木のよにしてしまったらサンプリングショーで何十万ドルって払わなくちゃいけない可能性も出てくるのでまあ夜っていう字ですね。夜のゼミでヨゼミ。
また雰囲気が随分変わっちゃいますよ。
ちょっとこう怪しげな雰囲気もするんですけれども、
まあ、大体っていう感じのがいっぱい出てきそうな感じになっちゃいますよね。
ヒップホップのイベントって、まあ、夜行われることが、まあ、大体だと思うんですけれども、それでも、まあ、こう深夜帯とか週末だったりするので、なかなかこう年を召されてくると、その時間帯に足を運ぶのって意外と腰が重くなってしまったりするじゃないですか、
はい、
かつやっぱこう家庭を持っていたりすると、その自分の時間配分の調整とかも難しくなってきて、うん、こう仕事が終わったタイミングでちらっと遊びに行ってそれ見て帰れるようなイベントとかあったらいいなというところで、そのヨゼミは平日の7時から9時っていう短い時間で、
あ、なるほど、そこまで考えた、
はい、でかつやっぱそのライブハウス的なスペースになるので、どうせドリンク代とか取られるんだろうみたいな、どうせ2000円とか3000円とか取るんだろうっていうところもちょっと払拭して、前よりは1000円
おすごいね、
当日は1500円、
あ、
でドリンク代は取りませんっていうシステムにして、もうフラッと立ち寄って、あ、1500円でこんな3組のライブとトーク楽しめるんだ、しかも酒も飲めるみたいな感じで、なんかこう、なんていうんですかね、たまり場といいますか、
はい、
皆さんのね、もしかしたら気心の知れた仲間たちと顔も合わせられるんじゃないかなっていうようなイベントにできたらなと思って、ちょっと企画制作してみました。
え、ヨゼミそれでも内容は夜のゼミナールじゃない内容、はい、
まあでもなんかこうゼミってこう講習とか研修という意味もあるじゃないですか、はい、なのでこのイベントを作っていく上で制作側も出演する側もなんかいろいろこう学んで吸収していけたらいいなっていう意味合いも込めてみました。
ああ、なるほど、
はい、すみません CM タイムでした。
それ全然 CM も何もそういうことをやってたんですよ。何をやってるのかなっていう感じ。
そうなんですよ、もうね、サイゾーが期間になったので、その間もうそのヒップホップをどういうふうにこうなんか
でもそれですぐね、そういう発揮力を発揮できる場所はあるっていうのもまたいいですよね。
まあ、なんとなく頑張らせていただいております、はい、なのでね、いつか 特別枠で小林正明席を作るので、その時はぜひねお越しいただければと。
あ、なるほど、あ、そうか、そういうあれね、はい、それこそライブでやるっていう。
そうです、もうライブが終わったら小林正明さんが、あ、ライブお疲れ様ねみたいな感じでこうちょっとそこでインタビューするラッパーにみたいなね、そういうのもありかなっていう、はい、意外とやはりこう現物小林正明をまだ知らない人たちも多分ねこうリスナーの方々にいらっしゃると思うので、あ、こんなにシャレ込んだ
シャレ込んだ
ライターさんなんだみたいな感じにね思われると思いますので、ぜひその時はお声掛けしますので、はい、まあ、この収録の後にね夜あるとかだったら全然来れるじゃないですか。
なるほど、
はい、
あ、そうか、そうですね、そういうコンセプトだったら私のような人がむしろ行かないといけないんですよ、ね、
そうなんです、
そういうなかなか出るのが、
ね、そう、腰が重いなっていう
家庭の事情でなかなか大変な人が、
はい、
なるほどなるほど、
はい、ぜひです、はい、よろしくお願いします、
は
い、
そうか、それはヒップホップ50年と関係してる枠動くってことではない。
まあ、でもヒップホップ50周年の年に、
はい、
始めよう後付けもいいところですねまあそんなヒップホップ50周年の続きということになるとは思うんですけど、今回も、はい、正木さん的に8月11日って何かされたんですか。
あれもちろんあれ見ましたよ。
もちろんです、僕も、もうリアルタイムでずっと。
リアルタイムで見てないときは、見られなかったときは後からはもちろん見ましたけど。
同じですね
どうなんですかね、まあ、あのね、あの誰かが買ってるかじゃないや、ブロードキャストヒューストンの皆さんが上げてくれた SNS の方のを見ているとですね、
はい、
結局それ をみんな持っていろんなところ回ってやってるんだなっていうことで、
あ、
特に50年っていうものでもないのかなっていう気もしなくもなく見ておりました。
そのレジェンドたちのセットリストが50周年版というよりはみたいな感じですか。
ただあそこまで揃うその、ね、年代とか時代を超えて、
まあ、
同じ場所に行って
そうです、ね、
続けてこれだけやりましたっていうのはやっぱり、ね、
証でもありますからね、まあ、殿下の宝刀であり鉄板であるっていうセットリスト。
そうですね、それはだから、特別にってことじゃなくて、ね、逆に言うと普段からもそういうレジェンドの皆さんは、ライブをやってますよっていうことですよね。
そうでした ね、なんかそういうそういうのを感じさせる、なんかこう
わざわざこのためになんか無理して出てきたわけじゃないっていうことですよね、はい、だからそこのところも伝わったら本当はいいのかなっていう気もしたけど、それはどうなのかなっていう気はします。伝わったかどうかっていうのはあれを、ね、あの配信を見てるだけでは。
正明さん的にそのヤンキースタジアムの、うん、そのヒップホップ50周年ライブは、はい、ベストアクトは誰だったんですか。
ベストアクトっていうか、まあ誰かなって、ランディ MC とかもちろんね、ただなんでランディ MC が一番最後かっていうのもすごい疑問には思いましたいやいいんですよ、盛り上がっていいんですけど、
はい、
だから大体構成っていうのかな、その出番というか出る出演順序、それがちょっとどうなのかなって思ったのは、
はい、
本当だったらあれなんだよね、一番若手の最近の人を昼間の時間帯にやって、で本当のベテランをもうヘッドライナーっていうか最後に持ってくるのが筋だとは思うんですよね、
はい、
その本当にリスペクトとかあるんだったら、
うん、
それはちょっといまいちそこの構成が分からなくて、うん、なんかカーティス・ブローとかすごい寂しい感じで、ね、本人もちょっと痩せちゃった、まあ、病気もあったんで痩せちゃってますけど、
はい、
ちょっとなんだろうこれは、
そうです、ね、
この失礼な感じはっていう
スタートから見てたんですけども
ちょっとびっくりだよね
こんな早い時間にこんなレジェンドを出してしまっていいのだろうかっていう
不安になりますね。
そうなんです。でもカーティス・ブローも全然そのなんで俺のライブなのにこんなに客がいねえんだみたいなことは言わないわけじゃないですかでもその一生懸命そのステージ側のカメラもオーディエンスをカメラで抜かないようにしてたのはなんとなくどんどん時間が経つにつれ分かったんですけど、結構最初の方ってそのお客さんの様子とかスタジアムの後ろとかも結構見えてたんで、
そうですよね、誰もいない、
全然いないじゃんっていう、なんかこうなんですか、前座みたいな扱いでしたよね、うん、だからちょっと不安になりました。なんか娘もなんか一緒に見てたんですけど、人が少ないね
そうだよ、
本当に気になっちゃうぐらい
そうだ、
はい、
そうだよね、会場が大きいから余計そういうふうに思うもんね、
はい、すごいんだよレジェンドなんだよみたいな、おしゃべりカーティスだよって言いながら見てたんですけど、いや本当です、本当です、
おしゃべりカーティス、
はい、
それすごい、
もうきちんとねこう放題で伝えてあげました
そりゃその方がいいけど、
はい、あと結構その出演者、まあ大幅なっていうほどでもなかったですけど、うん、イブが 出演がなくなってましたね、うん、あ、なんかこうフィメールたちの集いが始まったぞって思ったら、あれと思ったら、
いるはずの人がみたいな、
はい、いませんでしたね。でもやっぱこう時間帯が進むにつれ、うん、まあやっぱそのキャリアも人気もっていうのはあったとは思うんですけども、持ってる人たちがまあ続けて出てきたっていうのはあると思うんですが、あのナズがライブした時に、うん、まあ、もちろん当日の一つのトピックでもあったローリンヒルが、
うん、
あのパッと見こう黒柳徹子に林家パー子が憑依したみたいな格好で出てきたじゃないですか。
林家パー子フレイバーみたいな
フレイバーが出てきて、やっぱちょっとあのライブを見て嫌なことをちょっと言わせてもらうと、うん、あがめすぎるのも良くないなっていう、
あ、なるほど、
うん、っていう感じがしました。なんか夏がすごくあのなんですかジェントルなライブを続けていて、
そうですね、そんなになんか鼻高々にならないタイプの人
が、そうなんです
よ、まあ、天然っていうかどっちかっていうとそっちなんで、
すごくこう生真面目な感じで、でもなんかこうやっぱクルージーラップが入ってきた時とかのなんかこう嬉しそうな顔とかを見るとあいいなと思ってたんですけど、なんかこうあの場を仕切ろうとするローリンヒルにちょっとなんか見ていて、そんなねこう常にプロップスを得てきた人がそこに出てそれをやるんだったら誰も文句言わないとは思うんですけど、こうなんていうんですか気候がでどちらかというと話題になってばかりで、そのやはりそのカリスマ的なところだけがやっぱこう みんなから支持されているような部分はずっと地続きであるとは思うんですけど、なんかそこになんかちょっとなんか水を差してるなっていう感じで見ちゃったんですよ僕。嫌な人間かもしれないですけど、
いやだから余計にあのパーコ感みたいなフレーバーが
目みたいな
ところが来ちゃうわけですよ、
ね、そうですね、
本来だからそういうふうに見ないものなの、見ないものが、はい、逆に見えちゃうみたいな、
ね、そうなんです。なのでね、ちょっとあの女は男の三歩後ろ歩けなんて言いませんけれども、そのぐらい立ててもよかったんじゃないのかなっては思いましたね。
ああなるほど、
うん、すごいなんか昭和の人間みたいな物言いになっちゃいましたけれども、でまあそのナズがこう、でもナズがライブをやった時間で結構もう夜中の1時とか過ぎてたんですよね。
もうあれそうなんですよね、
みんなすごいですね、あれどういうシステムなんですか。
ね、すごいもんね、いつまでやれる、どういうんだろうね、
耐久レースだったんですかねあれ、
もう2時とかそれぐらいまでやった、
ランディ MC の時はもう
3時
前後ですよね、
2時とか3時だったもんね、
う
ん、
まあ、日本でももちろんその24時間のフェスといいますかね、そういうのもありますけど、うん、すごいなって、海外でもその年配の方をその夜中の深夜枠にヘッドライナーとはいえってちょっと思いましたけどね。
そういうのももう見てて、だからエイブギー・ウィズ・ダ・フェディとかああいうのは、
はい、
ああいうのって失礼だけど、はい、逆に早い時間にしてそれで盛り上げといてっていうやり方だってあったはずなのに、はい、
でもそれだとその温まってもう帰るみたいな感じにもなりかねないかったんですかね。
あ、だからその微妙な、あの人微妙なところのタイミングで出てきたもんね、
すっごいのがここみたいな、
そうそうそう、なんかそのやっぱりだ、そうなんだな、まあ、今その言ってたみたいにやっぱ客が帰らないようにつなぎ止める感じの位置にいたなっていうのは、
うん、そうですね。だからなんかランディ MC がヤンキースタジアム8月11日のライブを終わって、まあ、約2週間もしないぐらいに、
うん、
なんとねあの DMC が大統領米大統領候補に立候補するというニュースも出ましたが、それ正木さんやっぱこの50周年の動きの一つなんですかね。
どうなんだろう、それあんまり詳しくそれ調べてないんですけど、
はい、
どうなんだろうねっていう、
なんですか、
カニエはどうしたっていろいろそういう話になりますよね。
まあカニエに続く2人目の著名ラッパー立候補劇みたいな感じだと思うんですけど、
うん、
ね、まああまりこう伸びないネタかなみたいな、
いまいち今日まだ関心が
関心がないですか。でもあれですよね、正明さんがむしろこのヒップホップ50周年で関心があるっていうのはこう正明さんの何ですか、生きるテーマの一つとしてもヒップホップの要素としてあるこうミックステープっていうものがあると思うんですけども、
あははは
は、はい、それがね今回のその50周年の続きの引き金になった作品なんじゃないですか。
そうですよね、ちょうどだからこれの8月1日か、
はい、
に配信は北米で配信が始まったミックステープっていうドキュメンタリーがあるんですけど、これまあ一応トニーたちとかが絡んで作ったてますけど、
はい、実際見られてどうでしたか。
そうです、あ、そうか、それでね、まあ そうだね、それ見る場合も自分も一応ね、そのミックステープ文化論っていうのを書いているので、
一番批評できる立場にある。
要するに同じ題材で作品で、はい、しかもそれ、まあ、ドキュメンタリーっていうかね、記録を集めて作品にまとめるので、その、まあ、私は映像じゃないんで文章ですけれども、
はい、
同じ、ね、題材ミックステープを扱ったものと して見ると、もちろん同じ題材なので基本的にダブってる部分はかなりありますよね、うん、それはね。
例えば具体的にその重複しているところっていうのは、
いや、それやっぱりあれでしょう、 DJ、ドラマとかそういうもののね
存在
とかっていうのは、あとその逮捕とかそういうものです、はい、とかそういうことですよね。あの辺のことは当然入ってくるっていうのはあるでしょうし、う
ん
う
ん、その収監された後のミックステープの話みたいな、
いや、 やっぱりこのドキュメンタリーも歴史を追って進んでいくので、
はい、
で最初はその普通の DJ プレイのライン取りみたいな話が、ライン取りとは言ってないんですけど、から始まって、はい、でそれを売り出したとかっていう、それで、はい、ドラッグディーラーとかそういうのがミックステープを買ってくれるようになったとか、そういう、まあ、一応普通の話から始まるんですけれども、はい、あれはないんですよね。そういう音楽的にミックステープが、ヒップホップの発展にどれだけ寄与したかっていうのは具体的には何もそこは触れないんですよ、このドキュメンタリーでは。例えばブレンドがあって、あ、そうですね、バッドボーイがあってみたいな、それでヒップホップソウルみたいな、ヒップホップ R&B みたいなサウンドが生まれたっていうのは、そこは全く例えば触れない。
そうなんですね。でもなんかそこ重要じゃないですか。
だからなんていうのかな、サウンドよりもそういう、うん、こういう人がいて、業界をレコード業界を動かしたみたいな、そっちがどっちかというとそれですかね、
うんうんうん、だからそもそもその、まあ、ブレンドといえば、うん、いろんな、DJ がミックステープの中でやってきましたけれども、はい、ミックステープを扱うドキュメンタリーであればね、やっぱちょっとロンジーとか、
いや、もちろん出てくるんですけど、
キャミロとかね、こうブレンド王みたいな、うん、そっちにね、話ブレンドについてみたいな、だって今でこそマッシュアップって呼ばれたりしてますけれども、ね、そもそもブレンドですよね、
うん、だからまあブレンドってことは英語でどれぐらい、ね、このミックステープの方では流通してても一般的には分かんないですけれども、一応ね、セリフなんかコメントとしては、マーク・ロンソンが G トリップのテープでイパネマの息子とプラネットロックっていうの話はしてるんですけど、
して
ちょっとそれは、G トリップが出てきて実際にプレイはしたりするところはあるんですけど、うん、それが何かっていう感じではつながっていかない感じですね、うんうんうん、まあ、そういうのもありましたよぐらいな。
なるほど。なんかロンジーとか僕すごい好きで当時、うん、そのブレンドをそれから、あ、この曲のアカペラってあのトラックに合うんじゃないかなっていうことをなんか連想させてくれる気持ちにさせてくれてたんですけれども、
なんかそういうクリエイティビティな方向にはちょっと向かわない作品ではあるんですよ。
そうなんですね。
だからやっぱりあれですよ、 DJ スクリューとかは全くだから触れない、出てこないんで全くそういうもの。
あ、そうなんですね。僕ミックステープの文化を語る上でやっぱちょっとブレンドは外してほしくないなっていう気持ちありますけどねそうですね。なんか今僕が話したようなことって、あの実際年齢が近いその、うん、エーサップ猫さんっていうね、あの、はいはい、番組にお便りも送ってくださったクリエイターの方、はいはいはい、ラッパーの方いるんですけれども、はい、エーサップ猫さん、そのマッシュアップの作品を自身の YouTube によく上げられてるんですけれども、うん、よくぞ、まあ、この曲とこの曲が合うと思ったなっていうものも、まあ、ブレンド、
はい、
マッシュアップしてるんですよ。しかもなんかこうコード感も合っているというか、なんか全然こうぶつからないんですよね。やっぱロンジーの時代ってある程度こうキーが合ってなくて不協和音に聞こえるブレンドとかってあったじゃないですかこれ合ってんのかなみたいな気持ち悪さでもその気持ち悪さがヒップホップ的でいいっていう人たちもたくさんいたんですけれども、やっぱこの時代こうメロディアスなドレイク以降とかメロディアスなラップが増えてきたんで、なんかキーがぶつかるやっぱ不快さっていうのもリスナーにも多分
普通に不快
植え付けられてきたと思うんですよね。だからそのマッシュアップに対する批評もやっぱニコ動とかでなんかキーがあってねみたいなことをね、あのマッシュアップに対してコメントが流れてくるとか結構出てきてたと思うので、とすいません、またあのブレンドで熱く語ってしまいましたが、
いやでもねそういうところよりもその、まあ、だから全体の流れみたいのを あんまりだからこの歴史として知られてないんじゃないかっていうところから作ってるなっていう感じですよね。
あ、じゃあもう本当に新規ヒップホップ好きも含めの、
あ、そういう方はもうぜひっていう感じです。
どのぐらい出演されてるんですか？
いや、それこそ50人とか全然余裕で出てます。
50周年にかけてい
や本当に、
まあ、トニータッチって50好きですもんね。
あ、そうそうそう、多分それかみたいな
ね、はい、1995、6年に、うん、何でしたっけ、ヒップホップ50、 MC50、
はい、
あの50人の MC を集めたミックステープ出したじゃないですか、はいはい、それがあったからやっぱこのミックステープもトニータッチなのかなってチラッと思いました。
まあ、あのだからトニータッチだと、そういうプエルトリコとかそっちの方にも、だこれプエル監督もはそっちプエルトリコ系の人は多分監督だと思うんですけど。
そうなんですね。
なのでミックステープって言っても一応そのアメリカだけじゃなくて、諸外国でも盛り上がりましたよっていう説明はありますよね。そういうコーナーみたいなのありますよ、ね、
はい、
それでまあプエルトリコもちょっとそれだけで出てくるんですけど、
はい、
で次日本が出てきますよね、やっぱりね、東京が。
あ、東京も
出てきます。
あ、じゃあ誰が出てるか、
はい、
もうこれは皆さん予想してもいいですか？
予想って、これはもう聞いてる方も誰しもが予想できるし、あの出なくちゃまずいだろうって人はもちろん出ておりますね。で、
ムロさん、
はいはい、
出てますか？
はい、もちろんです。もう外せないですから、ね、どう考えても、
DJ キヨさん、
あ、全然全然出てこないね。
え、
全然をつけた方がいいかもしれない。
DJ ケンボーさん、
全然出てこない。
DJ はじめ、
出てこない。
DJ 長谷部、
出てこない。
DJ 渡来、
出てこない。
え、ちょっと待ってくださいどなたが
この日本のセグメントっていうか、まあ、そんな長くないんですよ、ほんの多分数分だと思うんですけど、
はい、分かった、
はい、
DJ ヤスさん。
いや、
え、
違うんですよ。最初がね、ラッパーが出てくるんですよ。
ラッパー、あ、ジブさん。
それは、まあ、理解できるんですけど違うんですね。終わり小牧の高級会社がなぜか移った後に、
ちょっと待ってください、終わり小牧って言いました今、
はい、
ハズさん、
ちょっと違いますね。それだったらまた別に面白い展開になるんですかね、それはそれでね、はい、
あ、ってなると DJ りょうくん
違うんですよ、もね。
ミスター OG、
違いますね。
イエローバックス、
いや、だからそんな感じじゃないんですよ、そんな、最近の人はあんまりこれは出てこないドキュメンタリーなんです。
イコール、
あ、じゃあ違います、ね、
シグナル、
すごい、何人出るから、
シティエースアンチザクノイチ、
ああ違う違う、アンチザク
ノイチ、え、AK さん、
そうなんですよ。しかも一言で終わっちゃうっていう。
イエメンって終わるんですか？
違う違う。
それも一言です
よ。一言。
イエメン。
なんか自分がラップ始めた頃はやっぱカセットテープだったんでっていう、それだけでしたね。そのために。
あ、そのミックステープについてコメント。
はい。ミックステープっていうか今言ったそれだけですけど。
俺の時代はカセットテープで。
だったんでっていうだけですね。
あ、いや、これすごい嫌な言い方で。で取らないでくださいね、はい、誰でも言える言葉じゃないですか、その世代の人だったら。
だからどういう意図でかな、あの起用されたのかは全然わからないですけど。
あ、でもね、ちょっとこれ以上いくと危ないんでね、他に誰か
危ない話は知らないですよ
他に。
そしてもちろんその次は DJ ムロって登場ですよ。
ああ、ムロさん、はい、
喋ってるんですけど、
はい、
喋ってるのに字幕は2行だけで終わっちゃうっていう扱いでした。
いやですね、なんか要約してしまったんですね、その英字幕が。
英語はね、英語字幕はね、
はい、でも海外のミックステープが日本に、うん、輸入されて普通にレコードショップで販売されてた時期と、うん、ムロさんがのミックステープが宇田川町でめちゃめちゃこう、うん、話題になってた時期ってものすごいこう重なってると思うんですけれども、うん、やっぱ海外の作っているミックステープとムロさんの作っていたミックステープって、ミックステープって言葉は一緒ですけど方向性全然違うものでしたよね、
うん、
新しいものとか、まあ、現行のこれだけかっこいいぞって楽曲がまあ収録2枚使いされてて、かつブレンドがあってみたいなのが海外のミックステープだったのに対して、ムロさんはやっぱそのディグ精神にのっとった、こんないい曲まだまだあるんだぜっていうのをこう紹介してくれるミックステープっていう感じだったじゃないですか。
あと、だからそこで言ってるので英語になってなかったことで大事なのは、
はい、
その物語を求めてるとか作ってるとかっていうニュアンスの発言をしてるんですよ、ミックステープに。
それを英字は補填してなかったんですか？それはちょっと打作の予感じゃないですか
ちょっとだからそこはこれはまずいんじゃないかと。だ
それ、その同じ方向ベクトルだったら多分、ね、海外もそういうベクトルだったら物語性を持ったミックステープっていうものが一緒にね、うん、こう こう並走してたらその字幕も絶対出てきたんでしょうけど、うん、
だからまあそれはね、ムロ自身でこのデーブの場合は自分でこういう物語で作りましたっていうことなんでしょうけど、だからそれがそのインタビューの役では、まあ、自分にとって、全てがミックステープだったっていうだけしか出てこないので、英語ではね、
エブリシングミックステープ
まあそんな簡単じゃないけど、もうでも2行だから誰でもね、まあ、簡単というか簡単です。そういう物語を大事にしてるっていうのは伝わ、日本語話者じゃないと伝わらないっていう、
うん、話ですね。でもこれ日本まだ未公開ですよね。
そうですね、これ、まあ、ただこれは一応映画のフォーマット、まあ、でもあれか、配信はパラマウントプラスなんで、
はい、
まあこれもまあユーネクストとかなっちゃうんですかね、まあ、
もしくはディズニープラスみたいな。
ディズニープラスは行かないですけど、
行かない、
うん、それ以外だと思うんですけど。であともう一人が DJ リードなんですけど、これもまた謎で、一瞬レコード屋かなんかの店内で撮ったのが一瞬映って終わるだけなんですけどね。
それ見切れただけとかじゃなくてですか？
ちゃんとあの名前がバンって出まる、出るので。
そうなんですね。だから見切れただけっていうのは失礼ですけどね。
いやでも一瞬、こんな、なんでこの短さみたいな。
ああ、まあそういう、まあ日本でも活動してて海外でも活動して、まあ、ミックステープ文化にもまあ明るいっていうところで出演だったんですかね。でも喋ってないんです
よね。そうなんですよ。そこがで、あっという間に次のパリに移っちゃってるっていう、
ね、謎ですね。あと最後にあのそのトニータッチといえば、
はい、
あのそのミックステープのちょい前にあのトニータッチプレゼンツザ・デフテープっていうね、
はい、
あのヒップホップ50周年をお祝いする彼なりのミックステープ仕様の、まあ、新作ですよね。出ましたけど聞かれましたか？
もちろん全部聞きましたけど、
ね、けれ
どっていうか、これはあれですよ、
ランページ
1曲目がランペ、あの EPMD のカバーっていうか、それ始まってるんですけど、
はい、
要するにそういうあれなんですね、コンセプトなんです。
すごかったですね。あの僕感動したのはやはりね、こうミーハーでちょっと恐縮なんですが、
いやでもこれはミーハーの受けを狙って作ってますからコンセプトが
あのデイブ・イーストとのね、ティアナ・テイラーの、あのオール・アイ・ニードのメソッドマンとメアリー・ジェイ・ブライジのカバ ー、 で、ね、もうこの番組でたびたび取り上げてるアメリカンサーガーの、ね、はい、そのメソッドマン役をデイブ・イーストがやってるっていうのはこの、ね、完全なハマり役ですよねみたいな。
これ当ててるに決まってるので、
ここに合わせてきたのかっていうぐらいのキャスティングですもんね
いやもう間違いなく合わせてる
でしょ。いやもうちょっと鳥肌立ちましたもん、聞いて、うわこれかっこよみたいな。しかもランページもうかっこよかったんですけれども、うん、しかも何がかっこいいって、ただのカバーじゃなくてちゃんとそのリリック全替えしてるんですよねすごっと思って、もうそこにまず一発目のクリエイティブを感じました。
まあね、この人たち本当は本来はミックステープ DJ じゃんみたいな、もちろんそれはまあ昔から言われてることですけど、
はい、
それで、ね、いきなり来ましたかって感じはありますか、ね、
そうなんです。なのでこのデフテープを聞いてちょっとトニーたち再評価が来てたんですよ、自分の中で。
あ、なるほど、
はい、やっぱトニーたちってすごいなみたいな。僕来日した時一回取材したことがあるんですけど、
あ、そう、
あの何でしたっけ、あの I Wonder Why、 あのフィーチャリングトータルの2人あの起用してた、あの He's a Greatest Dancer 使いの曲あったじゃないですか
すごい、だんだん分からなくなっちゃった、
はい、その時に来日してインタビューしたんですけど、うん、もうめちゃめちゃもうナイスガイっていう、はい、っていう印象もあって、今までちょっと僕トニータッチをないがしろにしてきたものをちょっと後悔するぐらい。
ないがしろっていうか、なかなか、なんていうのかな、そう、ね、めちゃアメリカンとかニューヨークっていう、うん、まあ、あのベルトレがニューヨークなんですけど、
はい、
だそういうとまたちょっと違いますから ね、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、なのでちょっと皆さんね、ぜひデフテープも聞いていただきたいですしね。
これあれ、あれザ・ドリームのカバーとかもありましたっけ。
いやもう ほぼいろんなカバー、あのクリス・クロスのトゥナイト・ダ・ナイトとか、
はい、
僕あとあれですね、コメ・ザ・マシンとベニー・ザ・ブッチャーのフー・ショッチャーのカバーもね、この2人でやるかみたいない
やだからこれ完
全にグリゼルダ好き大歓喜みたいな
これもうすごい、だから狙いを定めていろいろね、企画してる人も自分たちで喜んで企画してる感じはある。
そうですよね、なんかその感じ伝わってきますよね、なんかなんかワクワクするだろうおめえらみたいな、
はい、あ、ザ・ドリーム良かったよねって思いながら聞いてしまうよかったよねじゃあ
全然現役ですから、
現役なんでね、かわいそうだよねこの人、なかなかね才能すごいあるのに、どう考えても、
はい、
いつも何か別の障壁が出てきてしまうっていう、まあ、
そうですね、
何なんだろうっていう感じですよね。 というわけでこの前半は、主まあ、ね、50周年話ではあるんですけれども、基本的にはそのミックステープっていうドキュメンタリーが配信が、はい、北米では始まりましたということなので、はい、そのだから見た感想ですね、はい、を話しました。
ちょっと楽しみに待ちたいですね、日本での配信を。
そうですね、そのね、ムドとかそういう方も出てますのでね、はいはい、というわけで前半はまあこれぐらいになっちゃうんですけれども、はい、また例によって7月です、2023年7月のプレイリストも合わせて、この配信と合わせて公開します。で引き続き番組へのお便り、これお便りっていうのがいいですよね、いつももう毎回言ってますけど、なんでここだけこれを書いてあるものを読むかっていうのは、このお便りっていうのを確認したいために、はい、これ基本台本が何もない番組なんですけど、
ありますよ一応ね、はい、
それなので、引き続きお便りをお待ちしております。でお便りの宛先が podcast@saizo.com になりますので、こちらまで、バンディットネームを明記の上よろしくお願いします。ということで、まだまだこれ、ちょっと50周年まだ絡めて後編に続きます。